御言葉に私たちの心を向けます。エペソ人への手紙第3章8節の言葉を私がお読みします。8節3-8、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え。先週はこの一番小さな私というところに心を向けました。そしてパウロが、自分は生徒たちの中で一番小さい、あるいは罪人の頭だという、そのような自覚を持っていたということをお話をしました。でこれは単なる謙遜的な表現ではなくて、彼は心からそのように思っていたとするならば、私たちがそれ以上の深い自覚を持って主の前に出るべきだということをお話をいたしました。そしてそのような小さな私に主は大いなる恵みを注いでくださった。その恵みというのは、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、価値のないものに主は愛を注ぎ、そのために十字架にかかり救いを成し遂げてくださった大きな恵みを感謝したことでございました。14節からはその恵みに基づいてパウロがお祈りをしているところであります。14節、と15節をご一緒にお読みください。はい、こういうわけで私は膝をかがめて、家族と呼ばれるすべての者の名の元である父のお祈ります。パウロは手紙を書くときに、自分の手でインクをにペンを浸して羊皮紙のようなものに書いたのではなくて、多くの場合筆記者と呼ばれる書記に口述筆記で書いてもらいました。どうにもならない時だけは彼は自分でペンを取って書きました。ですからこの時も口述筆記の人にこのように書いてください、このように書いてくださいと口述をしながらこの手紙を書いていたと思われます。そしてこの部分に来た時に、彼は膝をかがめてと書いてありますが、膝をかがめるような気持ちでお祈りしたのではなくて、私はこの推測ですけれども、彼は筆記者のペンをちょっと止めて、これからお祈りするから、そのお祈りをちゃんと記録してと言って、彼は文字通りその場所でですね、こんな風に、ちょっとあんまりズボンを汚すと後でまずいんですけど、まあ、こんな格好でお祈りをしたんじゃないかなと思います。皆さんお祈りのスタイルというのはいろいろありますね。皆さんは食事なんかの時には普通座ったままお祈りをすると思います。礼拝の時にもそうします。でもある教会などではひざまずいてお祈りをする教会もあります。そういう人たちがズボンを汚さないようにベンチの前のところにはひざまずくためのクッションというのがあります。まあ、そこまでできればよかったんですけれども、予算がございませんでしたからクッションはありませんけれども、これは特別なお祈りの時のスタイルです。普通ユダヤ人たちはお祈りをする時のポーズというんでしょうか、スタイルは私たちのこのお祈りとは違っていて、手をピンと上に上げます。そして目を天に向けます。そして立ったまま天におられる神様を意識しながらお祈りする、これが普通のスタイルです。でも特別にへりくだった時、特別なお祈りをする時、今私がしましたようなひざまずくという態度を取ります。皆さんの聖書知識の中でピンと思い出すことがあるでしょうか。少なくとも 主イエス様が十字架にかかる前の夜、ゲッセマネという園に行かれた時に、主はその場所でひざまずいてお祈りをなさったという記録があります。パウロはこの場所に来た時に、その神様の素晴らしい恵みが、この手紙を受け取るであろうエペソの教会の信徒たちに実現するように、受け取ってもらえるようにということで、ひざまずいてお祈りをいたしました。そしてそのお祈りの内容というものが、14から17までは内面が強められるように、それから愛の深さを知ることができるように、17の後半から19、そしてそのお祈りに応えてくださる主を賛美するのが20と21です。今日は全部はできませんので、14から17までにとどめたいと思います。で、パウロはこのお祈りをした時に、15節、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前で祈ります。ちょっと長ったらしい説明ですね。お父様に対してお祈りをしているということですけれども、それに注釈を加えて、天上と地上、天使たちも、そして地上にいる教会の人たちも、特に家族と呼ばれるすべてのもの、どういうことでしょう。これはですね、言葉が父と同じなんです。ここで言われている家族というのはファーダーフードと呼ばれることです。父であるもの、それから父に属する人たちの大元であるお父さんのために、お父さんに向かってお祈りをしますということです。ちなみに先ほど修法で申し上げましたけれども、今日は父の日です。始まったのは私はウィキペディアで調べただけなんですけれども、なんとそこに1909年、ワシントン州のスポーケーンというところで始まったという、ちょっと懐かしく思いました。というのはですね、スポーケーンというのは私たちが、ケニアに来ました時に一緒に、語学学校で勉強したアメリカ人のお医者さんのご家族があるんですが、その方々はスポーケーンというところから来まして、ぜひうちに遊びに来いと言いまして、一度行ったことがあります。そしてスポーケーンとても綺麗な場所です。カヌーをやろうと、自分持ってるカヌーでですね、ずっとそれを抱えて上流に行って、それからカヌーで滑ってきました。その場所で父の日が始まったんだなと思いまして、感慨深く思いました。その始めた人が、ソノラという人だったそうです。お父さんは南北戦争に行ってしまった。で、南北戦争に行ってる間、お母さんが6人の子供を一生懸命に育てたっていうんです。ところがその過労が元で、お母さんは亡くなってしまった。福音からしてきたところのお父さんがその6人の子供を男で一つで育てたっていうんですね。そのお父さんも6人が育ち上がった時に亡くなってしまった。そういうことで園田さんが自分の属している教会でお父さんに感謝する、礼拝を持ってください、牧師さんは優しいですからきっとそうしてあげましょうって言ったんでしょう。特別な礼拝を持った。で、自分の教会で持っただけでは収まりきらなかった園田さんは、母の日があるのに父の日がないのはおかしい、それでは、牧師ソサイアティというのがありましてね、牧師ソサイアティというところに訴えて父の日を作ってください、訴えたそうです。それでその牧師ソサイアティが、それじゃあ何とかしましょう、その当時のウドロウィルソンですね、大統領に訴えました。大統領がスポーケーンをわざわざ訪れて、次の年1910年に父の日特別集会を持ったそうです。そこから始まったそうです。 今まで私あんまり知りませんでしたけども、なんとなく母の日があるから、まあ商業的な人たちがねパクリか何かでやってるのかなとずっと誤解しておりましたけれども、あ、そんな理由があったのかなと思って改めて認識をいたしました。話が少し脱線しました。今日お父さんの日ですからね、ちょっとお父さんに焦点を当てた。パウロはその全ての人たちのお父さんである神様、こういう、言い方をしてそのお父様にお祈りをした。まあ、人間のお父さんは時々頑固親父であったり、あるいは自分の子供たちを顧みないで家を飛び出してしまうお父さんであったり、あるいはワーカホリックで全然子供を顧みないお父さんであったり、まあいろいろあるかもしれません。でも天のお父様は私たちをしっかりと受け止めて、私たちを愛し、私たちを責任持って養ってくださるところのお父さんです。パウロがここでお父さんと強調している時にはそういうことが含まれています。全ての人にとってお父さんだ。そのお父さんのため前に彼はお祈りをいたしました。その内容がここでは2つあります。16節どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、私たちはみんな外なる人と内なる人というものを持っています。外なる人というのは私たちの健康的なこと、肉体的なことです。パウロは言っていますね、ある場所で、私たちの外なる人は日々衰えるけれども内なる人は日々新ただと言いました。皆さん賛成されますか？もう私たちの年になりますと、仲間が集まるとあちらが痛い、こちらが痛い、あそこがおかしい、ここがダメだ、そういう健康の話、しかも丈夫だという話じゃなくて、困った、壊れてきたという話ばっかりです。そうです、私たちの外なる人はこれはやむを得ずどんどん衰えてきますけども、パウロは外なる人は破れても内なる人は日々に新ただ、内なる人を強くしてくださるように、天のお父様の持っていらっしゃるところの無限の富に従って私たちの内側を強くしてくださるように。ここではどういうふうに強くしてくださるか内容が書かれていませんが、おそらくこの内容が17節の全般だと思います。ご一緒に17節の全般までをお読みしましょう。3、はい。こうしてキリストが、住んでいてくださいますように。これなんですね。私たちの内側が新しくされる、強められるということは、リポビタンデーを飲んでガーッと力強くなると、そういうようなことではなくて、主イエスキリストが私たちの内側に住んでいてくださり、耐えざる力を表していてくださる、それが強められるということの内容であります。ここでキリストが住んでいてくださいますように、ちょっと訪れてくださいますようにとは書いてないで、住んでいてというのはずっとそこにとどまり続けるということを表しています。お客さんでも1日2日来てさよならするお客さんもあれば、長いこととどまっていてちょっと邪魔だなというお客さんもあるかもしれません。でイエス様は邪魔だなのお客さんではなくて、私たちと共にあって温かい励ましをしてくださるお客さんとしてとどまっていてくださる、そのことをパウロはお祈りをしているのです。一体キリストがうちに住むって どういうことなんだろう、どの辺に住むんだろうか、この辺だろうか、この辺だろうか、この辺だろうか、ちょっとそういうこれリアリティとしては捉えにくいかもしれません。ある方がこういう説明をいたしましたので、私はああなるほどと思いました。よみがえったキリストの臨在と力を私たちに現実化させてくださる聖霊のお働き、だからキリストがうちに宿るということと聖霊が宿ってくださるということは二つ別なことではなくて同じことです。聖霊様がキリストを私たちのうちに、その一緒にいるよという臨在とその力をリアルなものとしてくださるということです。さてここでちょっとヨハネによる福音書14章開きたいと思います。これは主イエス様が、十字架にかかる前の夜の説教の時であります。はい、ヨハネ14-16から少し飛び読みをしたいと思います。ヨハネ14-16、私は父にお願いします。私というのはイエス様のことです。そうすれば父はもう一人の助け主、聖霊様のことです、あなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。共に、これは一緒にということですね。でもその次の節、もう少し深いことを言っています。17節、その方は真理の御霊です。飛ばしまして、その方はあなた方と共に住み、それでは言い足りませんからあなた方のうちにおられるからです。主イエス様は弟子たちと一緒におられた3年間、これからいなくなるんですけれども、私はいなくなるけれども御霊を使わすよ、あなた方と一緒にいるよ、それでもイエス様は言い足りないのか、うちにいるお方だよ、それはもう私がこの地上にいてあなた方が困った時には助けたり相談に乗ったり、優しい顔を向けたり会話をしたり、そういうのは限界があるけれども、その限界を乗り越えて内側に住んでくださる。だからもう距離とか場所とか時間とか関わりなくいつでも一緒におられるよ。そして次の説が面白いですね。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。これ昔の文語訳の聖書は、何時らを捨てて皆仕事はせずというところで、ね、ある人が区切りを間違えて、聖書はいいな、皆仕事はせずと書いてあるから、仕事はしなくてもいいのかと思ってね、区切りを間違って読んだ人がいるんですけれども、そういう意味ではなくて、皆仕事はしません、ほっぽってはおきません。その次、私はあなた方のところに戻ってくるのです。イエス様は戻ってくる、どうやって、これから十字架にかかって天に昇っていなくなるんでしょ、でも戻ってくる、それはつまり御霊を通して、御霊というお方を通して私たちの心にいてくださる、いつでも助けてくださり相談に乗ってくださり励ましてくださり、そして導いてくださるお方としていつでも一緒にいてくださる、これがうちにいますキリスト、あるいはうちにいます御霊、同じことです。それは私たちの福音の中で一番大切な、パウロはミステリーだ、奥義だとも言いました。コロサイの中にこう記されています。これは私だけお読みします。神は生徒たちにこの奥義がどんなに栄光に富んでいるものであるかを知らせたいと思われた。この奥義、ミステリーとはあなた方のうちにおられるキリスト、 栄光の望みですと言いました。一番最初の賛美歌に、うちにいます慰め主たたえん、歌いました。これがキリスト教のあの教え、この教え、あるいはこの真理、この真理に全部勝るところの、うちに宿ってくださるところのキリスト、これが一番豊かな大切な真理だ、パウロは語っています。さあ、それじゃあどうやってイエス様を内側に入れていただくんでしょうか。エペソに戻ります。イエス様はどうやって入ってくださるんでしょうね。3-17に戻りますよ。こうしてキリストがあなた方の信仰によってと書いてあります。私たちが信ずることによって内側に住んでくださる。信ずるってどういうことでしょう。事実と違うことをそうだそうだと思い込むことではありません。なんかそんな感じはしないけども、イエス様はうちにいてくださるに違いない、そうだそうと決めようというふうにして思い込むことでもない。信仰ということはすでにある事実をうなずくことであります。私はこれを3つの側面があると思います。私たちの信仰に、まず第一のステップ、それは主イエス・キリストを自分の救い主として心を開いてお受けすること、キリストを受け入れる信仰、これが第一のステップです。これがありませんと主は私たちの心の中に入ってくださいません。黙示録の3章にはこう記されています。とても大切な言葉です。お聞きください。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。いい言葉ですね。そしてこの言葉を元にした絵を描いた人がいます。ホルマン・ハントという人です。あ、ここにありますね。今から150年ぐらい前の画家ですけれども、見えるでしょうか。茨の冠をかむった主イエス様が戸の外に立って叩いている。夜の梅雨に濡れて、そしてそっと叩いている。どんどん叩いているわけじゃありません。コンコンと叩いてと書いてありませんけど、そんな感じですね。つまりこのドアは不思議なドアです。外側には取っ手がない、取っ手は内側にしかない、そういうドアってありますね。外側からは開けられない、内側からだけしか開けられない。主イエス様は私たちの心の戸をトントンと叩いてる。丸丸さん、私はあなたの中に、人生の中に入りたい、救い主として入りたい、いかがですか。彼はジェントルマンですから、入らないならば押し破ってでも入るぞというような、どっか7匹の子ヤギと狼じゃありませんけどね、そんな方ではありません。私たちが自覚的に自主的にイエス様、どうぞあなたを救い主としてお受けします、お入りくださいという時に、こちらからドアを開ける時に、そうですかと言って、こんにちはと入ってくださるお方です。皆さんはそのような時をお持ちでありましょうか。もしまだの方がいらっしゃったとするならば、イエス様、長いことをお待たせしてすみませんでした、今ドアを開きますから、私の救い主としてお入りくださいと心を開いて、イエス様、私はあなたを救い主と信じます、お受けしたいものだと思います。 私の中学生時代、いろいろと思春期の時に、その中学生グループを導いてくださった杉森さんという方があります。10年ぐらい前にもう、昇天をされました。私はその方がどのようにしてイエス様の救いに預かったかという証をしばしばされるので、もう自分の証のように覚えております。その方は小さい時に教会学校に行っていました。ご両親がクリスチャンだった。お父さんは小学校の先生だった、けれども戦争が始まりました。教会が閉鎖されてしまいました。そして彼は、戦争時代中学生になりました。もう軍国主義がずっと覆っている時に、キリスト教は敵性宗教だ、アメリカの宗教だ、敵国の宗教だ、あんなものを信じているのはおかしいと学校の先生からしばしば言われたために、彼は教会学校も教会に行くのもやめてしまいました。戦後ある官庁に勤めるようになりました。とても花形の官庁でありました。接待から接待、彼はそこで遊ぶことを覚えました。そしてもう奥さんも顧みず遊んであるような人間になってしまったけれども、彼のお母さんも、そして、親戚の人たちも彼がなんとか教会に立ち戻るようにお祈りをしてたっていうんですね。彼はある時にクリスマスイーブの時に、酒場でもって酔いつぶれて朝まで過ごしたっていうんですよ。そして朝になりまして、そこに朝日が差してきた時に、彼はその朝日の一条の光の中にゴミがたくさん浮いているのを見たって言うんですね。ゴミがね。で、彼は愕然として、あ、私はこんな汚い世界にいたのかということに目覚めて、まあ、あと紆余曲折いろいろあるんですけど、ともかく教会に戻りましてね、そして主イエス様を心の中に受け入れた、本当に180度変えられたという証を持った方です。主が私たちの心の戸を叩いているとき、まあ私たちはね、あんまり開けたくないもんですよね。開けると汚いものがたくさんありますから。けどもイエス様は、汚いまんまでいいよ、私がきれいにするから大丈夫だよと、私たちの戸を叩いておられる。ファーストステップは主イエス様を心の中に受け入れることです。しかしそれだけでは不十分であります。今度は私たちがキリストと共に十字架につくという信仰、これがセカンドステップだと思います。ちょっと開きましょうね。エペソの前は何でしょう。ガラテアですね。ガラテアの2章の20節。はい、これも有名な場所でありますから、ご一緒にお読みください。3、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私はキリストと共に十字架につけられましたという、これは信仰です。別に私たちが自分で自分の手に釘を打つわけではありません。難行苦行をするということでもありません。キリストは私たちのために十字架にかかってくださっただけではなく、私たちと共に十字架にかかってくださった。私たちのすべての罪の性質、自己中心、それらのすべてを背負って十字架にかかってくださっているのです。そのお方に自分を重ね合わせて、私のすべての罪の性質もあなたと共に十字架につけられました、その通り受け取りますという、これも信仰です。ローマの6の11のところにも、 キリストと共に十字架につけられたものであることを信じることとパウロが語って進めている、それがこのお言葉であります。私たちが本当にそのことをさせていただくと、キリストが私たちのうちにより活発にと言います、より自由に生きてくださる。まあそれまではイエス様は生きてはおられるんですけれども、ちょっと片隅の方に自我というものがムクムクと頭をもたげてきますと、まあイエス様ちょっとこのところはね、見てもらっちゃ困ります、ちょっと目つぶってください、ここのところは具合が悪いですから、イエス様いてくださってもいいんですけども、あんまり細かいところまでは目を通さないでください、ね、日曜日に教会にいるときはイエス様いてください、家庭で礼拝するときはいてください。でもね、これから仕事に行くんですけども、ちょっと仕事場まではね具合が悪いですよ、これからいろんなことがあるし、いろんな人と会うし、中にはごまかさなきゃいけない人もいるし、ね、腹が立っていろいろと悪口言うこともあるかもしれませんから、電車に乗るところまではいいんですけど、乗ったら最後ね、あともうその兜町に着こうが、あるいは何町が着こうが、その辺はちょっとご遠慮ください。私たちが主イエス様に確かに共に歩んでるんですけども、一部分は共に歩み、一部分はちょっと具合が悪い、そうではなくて主イエス様に全部を明け渡して、彼と共に具合が悪いと思われる場所にも共にいていただき、助けていただき、そして導いていただく、これがキリストと共に生きるということです。3番目申し上げましょう。それはこの信仰を継続をするということです。キリストと共に日々十字架につけられるということです、これもちょっとお読みしたいと思いますので、ついてきていただけますでしょうか。第二コリント、ガラテヤの手前、第二コリント4章10節と11節を今度もご一緒にお読みいたしましょう。よろしいでしょうか。3、はい、いつイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。ちょっと分かりにくい表現かもしれませんが、私なりに咀嚼した、言葉として言いたいと思います。私たちが毎日あるいはいつでも四六時中キリストと共に死んだものだよということを自分にうなずきつつ生活をする、その時にキリストがより一層力を持って私たちの内側に働いてくださるということです。具体例を申し上げたいと思います。私たちが病気にかかった時にどうでしょうか。まあ苦しい、楽しい、辛い、神様とお祈りするかもしれません。そうでしょう。その時にもう一つ私たちの思想を伸ばしてください。イエス様、あなたはもっととこの痛みよりも辛い痛みを十字架に負ってくださったんですね。感謝します。私はあなたの苦しみに今共に預かっています、ありがとうございます、といったその告白の時に、主は死ぬべき肉体のうちに主の力を、復活の力を表してくださる。私たちが罪の誘惑にかかっている時にどうしましょうか。自分でこの力を、この誘惑を打ち勝つぞということではなくして、神様、私は誘惑にかかって潰れそうです、引っかかりそうです、私は本当に弱いものです、自分は全くできませんから、あなたが守ってください、よろしくお願いします その時に主は力を持ってそこを通過させてくださるところのお方であります。さらに私たちがいろんな人から誤解を受けたり攻撃を受けたり中傷されたりすることがあるだろうと思います。その時に何をと思ってね、仕返ししてやるぞ、今度こそは見返してやるぞって、そうじゃなくて、イエス様あなたもたくさんの誤解と中傷と攻撃を受けなさったお方ですね。私があなたの十字架と共にいますから、どうぞあなたの復活の力を持って私を支えてください。お祈りをするときに主は不思議なように私たちのそのような人々から腐されたりバカにされたり中傷されたりするときにも、それが逆に主に向かうエネルギーとなって私たちのうちにキリストの復活の力が働くのであります。あるいは自分の力のなさに絶望したり落胆したり、ああ失敗してしまった、私はどうしてダメなんだろう思ってしまうことがあるでしょうか。おそらくそういうことが日々あるのではないでしょうか。その時に十字架につくってことはどういうことでしょう。思い切って絶望してしまうことです。思い切って落胆をしてしまうことです、ね、何をとか頑張るぞではなくて、神様こんなに私は失敗の多い人間です、ダメな人間です、だからあなたを開き直ってお願いしますから、よろしくお願いしますって言った時に、主はその時に力を与えてくださり立ち直らせてくださる。まあ、去年の林間聖会の時に私はこれを開き直りの信仰と言いました。聖書に書いてないんですけども、私の心の中にあるモットーの一つです。よろしいでしょうか。信仰によってキリストがあなた方のうちに住んでくださるようにということは、何か修道院の中に入って何も世の全ての煩いから逃れて瞑想の世界に入って、そういうようなこう神秘的な世界のことを言ってるんではないと私は思う。もっと現実的な、日々私たちが直面している課題の中で私たちがキリストと共に死ぬというその信仰、そしてキリストがよみがえったそのよみがえりの力を自分のものとする信仰、その信仰によってあなた方生きてくださるようにということです。どうか締めくくりたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、まだ主イエス様を自分の心の中に救い主として受け入れていないという方がいらっしゃったとするならば、どこかで心を開いて主を救い主としてはっきりと告白しお受けしてください。また主を受けているんですけれども、どっか心の片隅の方に追いやって、時たましか思い出さない、あとは大体自分の常識で自分の力で、まあ、全てまあまあやってしまうという方がいらっしゃるでしょうか。どうか彼と共に自分を十字架につけるというこの信仰に立って、そして共に歩み始めたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、この恵みを心から感謝をいたします。パウロが語りました、どうか信仰によってキリストを心の内に住んでいてくださるようにということが、私たちの生活と心のリアリティとなることができますようにお祈りをいたします。主の御名によってお祈りいたします。アメン。